ラジオで
まちづくり。
みなさんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジまち、始まりました。この番組は府中市で活動している団体の方や個人の方を毎回お招きし、活動の魅力や楽しさをお伝えしようという番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。本日の担当はつくしです。それでは今日のゲストをご紹介します。武蔵府中体験型シェアエコ協会さんです。こんにちは。
こんにちは。
本日は代表の郷道さんへお越しいただきました。
郷道健と申します。西府町にちょっと前に引っ越してきました。美味しいものが食べるのが大好きな、ものです。
早速お話を伺っていきたいと思います。武蔵府中体験型シェアエコ協会さん、一体どういった活動をされる団体さんなんでしょうか？
はい、府中市で自分の好きなことを中心にですね、タピカとかエアビーなど、シェアエコのプラットフォームと呼ばれるもので体験やツアーを提供している人々が集まった団体で、みんなで一緒にプロモーションしようというものです。
ちょっとお伺いしたいんですが、はい、シェアエコってシェアリングエコノミーの略ですよね？
はい、そうですね。
私の知ってるシェアリングエコノミーってカーシェアだったり電動自転車の乗りすけのイメージで、ちょっとツアーって聞いて今びっくりしてます。
はい、そうですね、よく言われます。皆さんそう言われるのと、あとちょっと今日よく知られてる方はエアビーなどの家を貸すのがよくイメージされるようですね。ただですね、シェアリングエコノミー協会というのが、あるんですけれど、そちらの方でしている定義によると、場所や乗り物、物、人、スキル、お金などですね、そういったものをシェアするということでいろいろ分類しているようです。この府中の団体ではですね、自分の好きなことや得意なことなどを使ってスキルを主にいろんな人に提供していくという、シェア体験型のシェアエコを提供している人の集まりとしていきたいと思っております。
そうだったんですね。なんかイメージと全然違いましたね。
あ、そうですか。
はい、ちなみにいつ頃からその体験型シェアエコは始めたんでしょうか？
はい、府中では1年ほど前から僕自身は始めてます。で、まあ、もうちょっと前からやってる方もいらっしゃるようですね。でまた僕自身はですね、以前住んでた湾岸エリアをやってます。特に豊洲市場、築地市場、お台場、月島などを舞台にですね、街歩きとか飲み歩きとか市場入門みたいなことをやっておりますね。
なるほど。ちなみに郷道さんが始められたきっかけは何かあったんですか？
はい、今ほど町おこしが流行ってなかった2016年ぐらいですかねに、町おこしを支援していたんですけれど、その時にタビカという、自分の好きなことを体験として提供するというプラットフォームを知ったのがきっかけです。これがですね、町おこしの集客に使えないかなと思い、まずは、ね、知らないものをコンサルティングできませんので、自分で知ってみようということでやってみました。そしたら結構面白くてですね、ハマっちゃった感じですね。その頃はですね、タビカもまだ立ち上がりの時だったので、本部のスタッフが結構サポートしてくれて、写真作ってくれたりとか、文章全部直されたりとか、そんな感じで行われてましたね。まあ、今ではね、そのまま活動して3年ちょっとぐらいなってるんですけれど、かなりのベテランの域になってると言われています。
そうなんですね。で、具体的にはどういったことをされているのか教えていただけますか？
そうですね、府中ではまだ始めたばかりなんですけれど、お酒をテーマにしてちょっと府中を歩いてみようというものをやってたりします。サントリーのビール工場の見学をした後に、隣の市場に行って、市場でちょっとマグロ丼食べてね、ちょっと中間を開けて、その後散歩しながら歩いて、東京競馬場へ行ってみたりとか、周りのどっかお酒をちょっと一杯飲んで、でそのまま大國魂神社行ってお酒の神様に参拝して、さらに商店街回ったりとかして、最後は、 あれですね、あの元酒造の蔵のところのカフェに行って、またさらにお酒を飲む方は飲まれるみたいな感じのツアーをしてたりとかしますね。であと最近だとそうですね、まあそれ以外にも豊洲市場で最近ちょっとやってます、まあ続けてますが、マグロをテーマにして早朝の競りを見たりとか、6時15分ぐらいから始まるんですけど、親子の方々6時15分に来てもらってマグロの競りを見て、その後実際に疑似競りをやってみるみたいなことをやっております。まあ、それ以外に一般の方にもですね、豊洲市場を楽しむための入門的なツアーをやってたりもします。今回親子ツアーの方の様子を持ってきたので、雰囲気だけでも味わってもらえればなと思います。はい、ありがとうございます。最近はちょっとコロナの影響でですね、案内できるところが少なくなってて、府中でもなかなか体験を作れない状態が続いているかと思います。で最近はですね、僕はよくやってるのはオンライン街歩きみたいなことをやってますね。
どういった形で街歩きされてるんですか、それって。
まず自分が一人でカメラを持って府中を散歩しながらですね、解説していく感じです。で見てる方々はそれを見てますので、常にあのリアルタイムに情報が入ってきます。そういった感じで、イチョウ並木から歩き始めて、飲み屋街歩いたり大栗玉神社行ったり、郷土の森通って河原の方に行くとか、あと方向変えて龍神社行ってから東郷寺の方に行ってみるとか、あとは熊野神社からスタートして、大栗玉神社まで歩くとか、そんなことをやってますね。
いろんな場所を案内されてるんですね。
そうですね、はい、府中はちょっと知ってますか、はい、あの20歳の頃に府中にいましたんで、そういった意味ではよく知ってますね、はい。ま
あ、これからどんどん活動が増えていくと思うんですが、そんな武蔵府中体験型シェアエコ協会さんの魅力って一体どういうところにあるんでしょうか。
はい、体験型のシェアエコは、提供側、よくホストと呼ばれてますけれど、とゲスト、体験側ですねの距離が近いのがとても面白いと思います。でこれはですね、まあ本当にプロの方が案内しているというよりは、プロ素人よりちょっと詳しいっていう方なんですけど、その分逆に楽しいことをやってます。だから自分の好きなことだけを提供するっていうことが多いので、そういった意味ではですね、実際行ってみるとプロの方が案内するよりもさらに面白いものがあったりすることが多いですね。
なるほど、ホストの方も趣味を極めてるからこその楽しさがあるんですね。
そうですね、まあ、豊洲市場での話としてですね、うちの母親は何か知らないんですけど、勝手に豊洲市場行ったらしいんですよ。
あら、こんなにお詳しい方いらっしゃる
の。そうなんだ。何も聞かないで行って、観光ツアーの中の一環だったらしいんですけど、回って、ちょっと店に入ろうとしたら入れなくて、で買い物もせず何もしないで帰ってきて、つまらなかったと感想を言われてましたね。まあここはしっかりですね、場所を知ってる、どの時間に行けばいいタイミングを知ってる、それからどの店が美味しい、空いてる、混んでるなんて分かってると、もしかするとね、数倍楽しくなるのかなと思います。で自分のツアー参加していただいた方々も皆さんですね、この情報量が一人ではちょっと取れないとか、ポイントがしっかり抑えられてたとか、そういう感想が多いのが、よくありますね、はい、
なるほどですね。ちなみに今回プラッツのエール採択事業に武蔵府中体験型シェアエコ協会さんも選ばれていると思うんですが、このエール採択事業の中でどういった活動を予定されていたんでしょうか。
はい、ちょっとコロナがあるんでですね、今ちょっと方針を変えつつあるんですけれど、府中には魅力的なコンテンツたくさんあると思ってます。でそのなんですが、ただコンテンツはあるんですけれど、それを楽しむ方法をアピールできてないかと思ってます。そういった意味ではですね、体験をしてもらうと、まずそのコンテンツの良さ、それからまた来てみようというのが生まれますので、そういったことのためにもこのシェアエコが役に立つのかなと自分は思ってます。で特にですね、農業体験とか自然体験、まだちょっと ホストさんいないんですけど、こういったところはですねとてもリピーティングが高くて、調布の方ではかなり人気ツアーになってます。そういった意味ではですね、好きなこともしくは今の自分の仕事をですねそのシェアリングすることで、他の方に、感動を与えられるというのが一番面白いのかなと思います。そういった活動をすることで、まあ、府中市を盛り上げていこうというのがこの体験型シェアエコ協会の考え方ですね。
素敵ですね。なんか府中がもっと盛り上がっていくといいなって改めて感じました。ちなみにそのホームページの他に今後のご予定ですとか展望等ありましたら教えいただけますでしょうか。
はい、今ホームページを立ち上げて今ですね、シェアエコ府中でやってるシェアエコを紹介するっていうのを一つやってます。それプラス11月に、11月8日に決まりましたね、プラッツで一応シェアエコデーというのをやる予定です。同日に、1日3回か4回に分けてですね10種類から20種類の体験ワークショップだとか街歩きなんかを1日でやります。ですので、まあ、ゲストさんもやってみたい入ってみたいのを2回3回やることもできますし、ホストさんも、みんなで集客するのでいろんな人が集まってくるのかなと思っております。で実際今、やってくれそうな方々としては風呂敷を使ったワークショップだとかハーバリウムでペンダントを作ろうだとか、あと僕みたいに体験をこれからやりたい人のための勉強会だとか、そういったものが今準備をしている最中です。
そうなんですね。そうするとまだまだ提供者ですとかその運営する側ですとか、まあ、あとは参加者の方も募集されているような状況ですかね。
はい、府中ではですねまだまだ、提供者が少ないと思います。で提供者少ないイコール目立たないので府中市に行こうという感覚はまだ生まれてません。そういった意味では、府中のコンテンツうまく使ってですね自然もあるし歴史もあるし古いものもあるし人口も多いというのも考えるとこれからまだまだやることができることはいっぱいあります。なのでそういったまず体験を作る提供する側をどんどん作っていきたいと思っています。さらにですね府中市の住民の方々にもぜひ、ね、活用して自分の街をもっと知ってもらえるといいのかなと思っています。なあ僕でもですねよく知らないところいっぱいありますのでそういった体験を通してですね新しい府中を発見できればなと僕も思ってます。
わかりました。これ内容に興味を持って、まあ、もし参加したいですとか運営したいっていう方いらっしゃったらどちらへお問い合わせすればよろしいですか。
はい、今ウェブサイトの方を準備してますのでそちらの方から来ていただくのが一つと、あとフェイスブックの、体験型府中、あごめんなさい、武蔵府中体験型、シェアエコ協会というページがありますのでそこのページからまた連絡いただければですね、対応いたします。
わかりました。ぜひ皆さん気軽にお声掛けいただければと思います。今日は武蔵府中体験型シェアエコ協会の共同さんにお越しいただきお話を伺いました。体験をシェアするというシェアエコの形が府中でももっと身近なものになるといいなとお話を伺ってて思いました。ね、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジマチではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。ラジマチのご意見やご感想あるいはこの人に出てほしい私も出演したいといったご意見などもお待ちしておりますのでお気軽にお寄せください。それではこの辺でお別れです。また来週の月曜日にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。